そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
カズさん、カズさん、ニュースですよ。
はい、終わっちゃいますよ、
ついにね。
ね、来週、来月ですね、
はい、7月号、は
い、ですね、はい、長かった、9年、
9年か、もう
9年間の間にあの2回アニメ化されて1回劇場版になってるっていうのはなかなかないですよね。
なかなかないですね。でもカズさん、それを言うと今日特集するやつはもっとそれよりも上行ってますからね。
あ、そっか、
はい、アニメの方もね、はい、今すごいクライマックスに向けて毎週毎週見どころ満載ですけれども、
はい、
鋼の錬金術師フルメタルアルケミストをただいまテレビで放送中ですけれども、この漫画版、
はい、月刊少年ガンガンで連載中ですね。
はい、
はい、
こちらの方がいよいよね終わる、まあ、アニメの方も多分この原作の最後と同じ時期にもうね次の作品のこう告知が出てますからね、バーリーね、はい、
あのちょっと前に、ガンガンの6月号出ましたけれども、すごい展開したよ。
かっこいいな。
かっこいいなんてもんじゃないですよ。もうやっぱりね、今までいろいろこう積み重なってきたものっていうんですか、
はい、
もうそれをね、こうね、それにこう後押しされながらエドがすごい頑張ります。
ほう、なんかほら、うん、アニメ版の方もさ、
はい、
今ね、過去のテレビ版だったら完全に敵役だった連中がさ一緒になってこうみんなで戦うみたいな感じになりつつあるから、こんな展開なのと、こうね、旧作しか知らない私からするとびっくり展開なんですけれども、うん、この流れなんでしょ。
そうですね、もうその流れで、であのそれまでほら江戸の周りのみんなの方が頑張ってたと思うんですよ、
はい、
仲間の方、でついに最後あのアルの力とともに、江戸がすごくね締めてくれると思いますけど、男になるなんてもんじゃないですよ。
男以上なんですね。
男以上ですね。であのこの6月号の最後、のページでですね、あのいいセリフを言ってるんですけれども、
はい、
もうこれやっぱりね、あ、鋼の錬金術師はこっから始まったんだよなっていうセリフをこう一言吐いてくれてますんでね。
わかりました、
はい、じゃあ、それはちょっとぜひ
コミックスの最終巻および、ね、テレビアニメ版フルメタルアルケミストの最終回もこう期待しつつ、いきたいと思います、はい、
そうですね、この回をね、あのアニメでどういう風に表現してくれるのかすごく個人的には期待してます、
はい、ということで今日の特集は
劇場版アー女神様です。
君の下した決断が空と海を制する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこアニ
劇場版アー女神様。
ケイチとベルダンディが一緒に暮らし始めて3年目の春、ネコミ高台の自動車部に入部してくる謎の美少女モルガン。寡黙な彼女は真意を明かさぬまま2人に近づいてゆく。さらに突如現れたベルダンディの恩師セレスティン、彼の行動はケイチとベルダンディの関係に大きな波紋を投げかける。
はい、ということで、原作は藤島康介さん、
はい、
月刊アフタヌーン連載、1988年からですよ。88年って何年だって感じですよね。
本当ですよね。40巻は伊達じゃないっていう話ですよ。
そうですよね。40巻分、88年から彼らは大学生をやってたわけですから。
あ、私1歳の時。
そうか。
20年間書いてて、まだ40冊っていうのはある意味少ない方なの
よ。1年に1冊ぐらいしか今出ないよ。
あ、今のペースだとそんなぐらいですかね。
そのぐらいですね。
すごいな。
もう忘れちゃうんだよね、1年に1冊って。
そうですね、そりゃ絵柄も変わるわってね。
いやもうね、こう藤島さんの絵柄はすごいからね。
ねこれは伝説ですよある意味。
またコロッコロ変わるみたいな何巻かおきに変わっていくからね。
そうですね。
女神様自体はですよ、このまず漫画からスタートしまして、その後、はい、93年に OVA 版アー女神様が、5巻制作されまして、これが93年から94年までなんですよね、
はい、
でその後しばらく空いて、今回特集する劇場版アー女神様、これが2000年10月。
はい。
でもこの間だってね、6年ぐらい開いてんだよね。
うんですね。
でその後まだありますからね、
うん、
その後、
まだまだテレビ
版の、テレビシリーズとして初めて、まあ、これねテレビシリーズ今までなってなかったからね。でテレビシリーズとして2005年第1期、
はい、
これ26話だね。
そうですね。
でテレビ版の第2期が、その翌年ですね、2006年放送されたということで、
はい、
どちらも2クール分でしたね。
そうですね、そんな感じですね。両方合わせるとちょうど1年、
はい、そうですね。でまたその1年後に今度は特別版、こう女神様20周年ということで、あ女神様戦う翼っていうのがね、前後編で1話、うん、2話っていうことでね放送されたんですけれども、はい、まあここまでね長く愛されている作品であると、
うん、まあだって2007年といえばつい最近のような感じ
がしますからね。そうですね、2007年ももう12月だったので、ほんのちょっと前ですよね、うん
ですね。
うちのハードディスクに残ってますもんね。
お
まだまだBSI で放送されていた女神様。
はいはいはいはい。ああすごい長いな、そう考えると。
そうですよね、名前知らない人が多分いないですもんね。
あ女神様ってなっちゃん知ってました？
いや、なんか名前だけは知ってて、小学生ぐらいから全然そのアフタヌーンに連載してることも知らなかったけど、印象としてはちょっと男性向けなのかなっていう感じで見てて、今まで見れてなかった状態ですね。
まあなっちゃん女神よりもこう悪魔が好きだもんね。
まあそうです
ね。すいませんね、いきなりの振りでね。
ひどい振りだ今の。
裏切りは僕を裏切らないみたいな、
そんな感じが好きでしょ。
そう
黒い羽の方が好きですよね。
ダブル X とか好きですね。
なるほど。
はい、
はい、まあね、いわゆるこう押しかけ女房系のお話っちゃそうなんですけれども。
はい、そうですね、
まあ、典型的なお話ですよね、
うん、まあ、ラブコメのテンプレ的なものかなという、ね、感じはするんですけど、はい、
このアニメの方ですけれども、この初期のね、OVA 版っていうのの出来が良くてね、
はい、
このアー女神様との出会いっていうのがね、多分ね、アニマックスかなんかで偶然劇場版を見たような記憶があるんですよ。
それは今回の特集の劇場版ですか？
そうですね。
ほうほうほう。
で、それまでアー女神様見たことなかったのね。
あれ原作はでも好きだった。
いやだから原作すらも見たことなかった。
あ、原作の前にこっちですか？
そう。
あ、それは珍しい。
アニメ版からなんですよ。
へえ、それはあれ今初めて俺聞きましたよ、その話。
よくね、こう井上菊子大好きとか言ってますけれども、本当にね、あー女神様の劇場版を最初に偶然見てしまい、
はい、
それでそのままハマった後に今度は OVA 版を、はい、1から5まで借りてきて見、でますますハマって原作まで手を出したと。
じゃあ原作見た時びっくりしたでしょう。
原作見た時びっくりしました。なんだこの一巻みたいな、
ね、俺はあの原作からなので、中学生の時に逮捕しちゃうぞと、ああ女神様を両方とも、はい、あの読んでたんですけれども、なんどういう中学生だっていうね。
いや、まあいかにも中学生的な感じでいいんじゃないですか。
考えたんでちょっとねお色気要素かなり、ね、ありましたけど、でその時にやっぱり絵がうまかったんですよ。あの個人的にすごくあの好きな絵柄だったので、ただそれがまたさらにね進化していったじゃないですか。
はいはいはい、色
々で、まあこういうのはあのうるせえやつらの世代からはあの俺ちょっとだけ外れるので、
はい、
どっちかというとこっちの方がやっぱりあの今風だったというか、あの大学生活とか憧れるじゃないですか、中学生活。
そうですね、はいはい、
こういうね こういう楽しい大学生がね、なれたらいいなとか、そんな風に思いながらね、あの、友達と一緒に読んでましたね。
はい。もう、だから、本当にね、漫画は買った時にまだね、どのぐらいだったのかな、もうこれがね、時代的にずれてるかもしれませんけど、十何巻まで出てたんですよ。
ええ。
で、そこぐらいから新刊が買える感じだったのね。
はい。ちょうど、あれじゃないですか、あの、絵柄があっさり風味
な、そう。綺麗になり始めた頃。で、
はい、線が細くてね。
その前のやつをまとめ買いしたもんだから、一巻の表紙を見た時に、これはなんだと。
俺違う漫画買っちゃったみたいな。
そうでこう、なんか1話はさ、ほらアニメ版で見てるから、
はい、
まだこうね、綺麗な印象があるのに、漫画の1話を見た時に、うん、うーんとか思うようなね、
あの線が多い上に絵柄自体が全く違いますからね。
全然違うよね。
うん、
でもこう改めてね、今日あの収録の前に、あの先にね劇場版を見て、その後 OVA 版を全話見たところで今日の収録に臨んでるんですが、
はい、
OVA 版は原作の確かに前半の方のその10巻ぐらいまでの絵柄に近いんだね。
ちょうどだってその頃ですもん、
ええ、
やっぱり、うん、連載が始まってちょうど8年ぐらい経ってますから、やっぱりまあある意味あのかなり綺麗だったというか、
綺麗だけれどもまだ原作の方のその初期の放浪に近いような感じっていうところなんだよね。
そう、あのファンの間では第一時期のこう落ち着いた時の絵柄っていう
で劇場版は、俺は個人的には劇場版の絵柄が一番好きだから、
はい、俺もそうですね、うん、あの頃の絵柄の時はかなり好きでした、うん、
そう、最近なんかほら足がすごいからね。
最近はもうなんか あまりよく見てないんですけど、
女神様の目がみたいな、こう生きてるのか死んでるのかみたいな感じ、
ね、あの目が大きくなったりちっちゃくなったりっていうのは ねよくありましたけどね、うん、あのまた線が細くなってさらに書き込むようになりましたよね。
ねえ、
そんな感じしません？
そう、なんかこうあの股がでかいんだよ
俺そこまで分かんないな分かる人多分リスナーさんにはいるかもしれないですけどね、うん、
まあ、あのふわふわした服を着てたのが、最近は戦闘服とかでこんなピタッてした服を着るからね、なおさらなのかもしれないんですけどね、まあ、ふくよかな感じだもんね、もともとがベルダンディはね、細いイメージじゃないですからね、
まあ、ちょっとそうですね、
お姉様感みたいな、
むっちりしてる感じしますよね。
そうだよね、またそこが よかったんだけどね。
そう
はい、みたいな感じでね、まあ、そこからスタートして女神好きが始まったんですけど、
はい、
まあ、そこからね、こうでもね、本当ね、これ最初見た時にまさに天使だと思ったもんね。
え、
あのうにょうにょって出てくる時、
いやうにょうにょって出てくる時っていうかさあのこれなんていうの、少年
ベルダンディの性格っていうか、
そう、少年心、少年じゃなかったわ、もうその頃は。
理想の。心は少年だからね。
そうそう、心は少年だから、本当にベルダンディと結婚したいと思って。ベルダンディみたいな人と結婚したいと思ったね。
でも男性が憧れそうな、すごいおしとやかな性格の知ってますもんね。
そうね、だからこう、俺の年上好きを作ったのは、こう、女神様かもしれない。
ああ、そうなんだ。あれベルダンディいくつの設定なんですか、これ。
あれ設定わかんないよね。
あ、そうなんだ。
人間じゃない、
人間じゃないから、ね、
あ、まあそうですよね。でもちっちゃい頃あったから何歳とかあるのかと思ってた、
うん、外見的にはでもなんかちょっと年上っぽく見えますよ。
そうだよね、あの、4、5歳くらい上じゃないのかなっていう感じなんですけど、ね、見た感じのイメージだけいくと、うん、
ケイチよりってことです
ね。そうだよね、ケイチよりね。
だとするとやっぱり初登場の時にもう20歳ぐらいですかね、20歳ちょいぐらい、22とか、
まあ、子供の頃 OVA 版の 5話に、子供の頃に、ケイチと会ってるシーンが、まあ、これは結構重要なシーンなんですけど出てくるんですが、はい、この時はほとんどあんま変わらない、まあ、1歳2歳ぐらいかなっていう感じの違いなんですけどね。まあ、でも年上だろうなっていうイメージはありますね。だからね、こうなんかね、やっぱりね、憧れの人なんだよね。その井上喜久子さんの声も含めて。
でもね、この、確かにね、ベルダンディの声は、あの、喜久子さん以外は考えられないってみんな言うけど、本当その通りだと思う。
うん、そうなんだよね。 もう包まれていたいみたいなさ、
ね、
あの悪いこと考えちゃいけないみたいな感じで
した。あ、そうね、手出そうとかそんなのはダメみたいな感じ、ね、
もうなんかそんなところじゃないです、もう生きててごめんなさいみたいな、そんな感じです
女神だからやっぱり
本当すみませんみたいな、
本当すみませんみたいな ね,
ね、こんなやつで、
はい、そんなところでコメントいただいてます。
国王さん、ありがとうございます。国王17歳です。おいおい、当時女神様好きの友人と劇場で見たのを DVD を見直していて思い出しました。OVA 版を見た人に向けて作られたファンのための映画だなぁというのが今も昔も思う感想です。原作の漫画は今でもそうですが、描いている時期によって別の漫画ではないかと思うくらい絵柄が違います。それを原作者の藤島康介のタッチを上手に再現し、キャラクターデザインしていたのはすごいと当時思いました。この時期、逮捕しちゃうゾーンを除き、藤島康介がキャラクター原案をした作品のキャラクターデザインや作画監督のほとんどを女神様のキャラクターデザインをした松原秀則がやっていたように思います。劇場版は漫画にないオリジナルストーリーではありますが、原作のエッセンスをうまく組み合わせて女神様らしい作品になっていると思います。ですが、OVA の最終巻を見た後では、劇場版が番外編的な感じを受けてしまいますね。まあそれくらい OVA の最終巻は素晴らしいと言えますが、ああ女神様は後のテレビシリーズをほとんど見ていないので暇がある時に見てみようと思います。続きましてタイムカプセルさん、ありがとうございます。メディアが違うので卑怯な言い分ですが、 OVA 最終話と比べて物足りなかったです。裁きの門のような非現実的なものだけではなく、現実世界にあるもので二人の絆を示してもらえた方が、乙女街道をキュンキュン言わせてもらえたはずです。事前の前振りはあったわけですから。マイナス面ばかり言ってしまいましたが、アバンの月面シーンは最高でした。あれを見るためにビデオを借りるのもありだと思います。はい、ありがとうございます。
2人とも言われてますけれども、この OVA 版、
はい、
これがね、カズさん見れなかったんだよね結局ね。もう今ねないんで、もともとはレンタルビデオだからね、この時代。
おこれね、俺すっごい探しましたよ、
ないと
4件ぐらいかな、レンタル屋さん回ったんですけど、結局ねテレビ版の方、まあ要するにこれあのバンダイビジュアル版っていうんですかね。
そうですね、
はい、あの OVA はポニーキャニオンだそうですね。
そうなんですよ、
うん、あのそれが OVA の方ね、あのクムさんにすごく勧められたので、あの今回劇場版見る前にできれば見ておこうと思ってちょっと探したんですけど、あのどこにも置いてませんでした。ツタヤもダメでしたね、こっちの方。
あら、
これは93年にその OVA として発売された後に、2000年かな多分劇場版に合わせる感じで DVD 化されてるみたいなんですよ。
はい、
だから今アマゾンでは買えるんだよね、新品で。
そう、アマゾンでは売ってるんですよね、
だからレンタルものがほとんどないんじゃないのかな、やっぱ後だから前だから、その DVD 化がねえっていうところなのかなって感じがあって、これね、内容的には、まあ、1話からケイチのところにベルダンディがまずいきなりね電話、間違い電話がつながって現れるところから始まるっていう、うんうんうん、これはまあ、まあ、
第1話ですよね。
どの作品の1話も大体同じパターンなんですけれども、若干違うぐらいでね、
はい、
でまあそこでその後押しかけてきて、押しかけたわけじゃないけれども、そのベルダンディに対してずっと君みたいな子にずっと自分のそばにいてほしいって言ってしまうことから、ベルダンディがケイチのところに居ついてしまうというね、
まあ、これが一種の契約になってしまったわけです
ね。そうなんだよね、うん、まあ、ベルダンディはこうなんだっけ、お助け女神事務所っていうところから派遣されてきてるわけなんですけれども、
はい、怪しいな、
もうすごい怪しいよね、
うん、
で他にもいるんだろう、お助け女神みたいなね。
ねえ、あの結局今のところ出てきてないみたいですよ ね、それっぽい設
定。なんかあのビデオガールみたいだよね、桂正和さん。
本当ですよね、
ノリ的にはね。そのお助け女神事務所から派遣されてきたベルダンディが、森里圭一君のところに居ついてそのままこう過ごしていくっていうお話なんですけれども、はい、第1話はこうその、まあ、来た時のドタバタで、第2話になると今度はもうそれから数ヶ月経った後になって、もうずっと2人で暮らしているっていうことになってるんですね。
お、
言ってみたら同性カップルですよ、大学時代の。あ、もうなんかドキドキするでしょ。
おい、いろいろあっておかしくないですね。
ないんですけどね、まだね、キスもしてない、
何もないっていう、何をしていたんだみたいな、逆に。
まあでも OVA 版はうまくこう、劇場版だけ見るとそうでもないんですけども、もうなんかある意味ケイチが達観しちゃってるんで、 あれなんですが。
なんか神様みたいですよね。
もうすでに原作の方はもう完全に神様状態だからね。
そうですよね、彼。
まあそれに比べると OVA 版はまだまだそのラブコメの良さっていうのが残ってて、
うん、
残ってるじゃない、ラブコメなんですよ、そのままなんですよね。
はい。
だから今で言ったらこう、それこそ最近ね、去年ぐらいにガンガン内側をしてたトラドラとかさ、
はい、
まあ、今で行き過ぎたら B 型 H 系もそうなのかもしれないけどもそういう、
行き過ぎだな、
これは行き過ぎですよ。でもね、まあ、要はそういう風なこうドキ、ね、高校生とかねぐらいの、中学生高校生ぐらいが読むとドキドキ うん、したいとか、なんかそういうちょっとねこういろいろあるじゃないですか。
うん、俺だってそうでしたもん、俺読みながら、原作、
ね、
読みながら思ってたのはそういう、
いつベルダンディとキスするんだみたいなさ、
そうそうそうそう、
うん、
手つなぐんだみたいな、
ですよ ね、
ね、そういうこうなんかドキドキ感っていうものをさ、すごく刺激する、シリーズですね。
はい。
まあ、この点ね、圭一自体がそこまでね、うん、こうね、今でいう装飾野郎だから、
まあ、そういう意味じゃその装飾系男子の先駆けですよね、圭一。
そうだね、ドキドキするけれども、こうなかなかこう普通はさ、モンモンしていくじゃない、
うん、女神様とはいえね、
そうそう、一瞬モンモンってするんだけど、その後ストーンって抜けるんだよね、彼はね。
そうそうそう、不思議でね、 それがね、
いいかって感じになるところがね、あの声の声優さんのね、菊池雅美さんの声と全くこれがまた合っちゃっててさ、
すごいですよね、
いいんだよね、このもう俺の好きなさ、こうラブコメの主人公としてはさ、こう森里圭一か高須隆二って感じだからね、
全然タイプ違うじゃないですかどんだけ幅広いんだ
ろう、ね、あ、まあ、幅広いですけどね確かに ね、 ね、まあ、だからそういうふうにまず出会いから始まって、
はい、
まあ、あとはね、その他にキャラクターいますけれども、ベルダンディ以外に、うん、お姉さんのウルド、
はい、
あと妹のスクルド、
はい、
でこの2人が、1話ずつ現れてくるんですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、ドタバタがありつつ4話で、急展開があって、いきなりケイチとベルダンディがこう近づけなくなるんですよ。
お
それでやっぱりもうこの時点で2人にこう急に近づけなくなった時点で恋愛モードだったんだ2人ともっていうのを改めて気づくわけですよね。
あ、はいはい、
淡い恋だったのが、
そこまで は、うん、そこまではこうバタバタでストーリーを進めてたんだけれどもっていうところですね。
そうなんですよ、1から3でドタバタしてたのが、うん、読んでいきなりこうまさにラブコメディのラブの部分が、
はいはいはいはい、
出てくるんですよね。
ああ
で5話で、5話の最終回っていうのは、もうこれは別にネタバレしても問題ないと思うんでいきますけれども、うん、このまあもともと原作にもこれ確かないんだと思うんですが、
はい、
なぜベルダンディが森里圭一君にこんなにこう急に恋心を抱けたのかっていう疑問点ですよね。
ああ、はいはいはい、
まあ、疑問に思ったらこの手のラブコメはまずダメなんですけどまあ確かにね、他の方もこの後書いてますけど、圭一っていうキャラクター自体はすごく男からも惚れられるキャラだよね。
そうですね、いいやつだし、まあね、設定上ではチビで貧乏でブサイクでモテないなんていう風に、ね、なってますけど、うん、でも全然そんなことないじゃないですか。
しかも機械いじりが好きでね、
そうそうそう、
ああいうのってなんかこうね、わかるじゃない、男的に。
そうそうそうそう、まあ、典型的なそういう オタク的要素、
ね、でも、ね、アウトドアのオタだよね、どちらかって言ったらね。
そうなんですよね、うん、だからそこがやっぱ、あ、俺とは違うなって思いながら
だって愛車はあれ BMW のサイドカーだからね。
ですよ、
ね、
金持ってんじゃんってね
まああれ親父もすごいんだけどね、親父も母ちゃんもね、はい、あの一族、ね、あの一家はね、
はい、
でもまあそれがなぜ森里圭一がいいやつだから、いいやつだからだけでこうね、そのベルダンディがそこまで思うのかっていうところの理由っていうのがこの5話で明かされるんですよ、うん、だこれは OVA の最終回だけにしかない設定なんだけども、
OVA 自体もあの原作とはちょっと違う展開というか違うエピソードになってるんですかね。
そうですね、確かに、うん、だからこの話はないんだよね、確か原作には。
うんうんうんうん、
要はこう圭一とベルダンディが子供の頃に実は、 会ったことがあるという、
はい、
1週間ほど遊んでたのかな、夏休みみたいな時に、
うんうんうん、
でこの時の記憶があって、また明日会おうねっていうことをケイチが言ってしまったばっかりに、ベルダンディはそれを OK したらそれはもう契約になってしまうと、女神と女神の修行をしている身としては。
おまだ事務所にも所属してない、
所属してないのに。でももう女神候補生としては契約と等しい約束はしちゃいけないわけですよね、いくら子供だとはいえ、うんうんうん、
はい、
でそれを約束してしまったばっかりに、ベルダンディが消えるか、
おう、
ケイイチが消されるか、
おう、
どちらかを選べと神様に言われるんですよ。
そう、どっちも選べないですよね、どう考えてもね。
でケイイチが自分の記憶を消してくれと、
うんうんうんうん、
ケイイチの記憶を消すことによって自分は忘れないってケイイチは言うんだけど、やっぱり忘れちゃうんだよね。
まあお約束ですよね、うん、やっぱりね、うん、
その記憶が戻ってしまうとベルダンディとは一緒にいれなくなってしまうんですよ、う
ん、ああそういう布石があったんですね。
そうなんですよ。だからベルダンディは実は覚えているのに、ケイチとは初めてだったっていうことになってた、うん、それは思い出したらいけない記憶だったんですよね。
ああそれはいかにも OVA 的な設定というかね、うまいですよね。
だからもうその話は結局最終的には今一緒に入れるからいいっていう感じで終わるんですけれども、はい、でも過去にそういうことがあったからベルダンディはケイチのことが好きなんだっていうね。だから偶然出てきたんじゃないんだよっていう、
うんうんうんうん、
電話の間違いでつながったことにはなってるんですけれども、
そうですよね。
OVA の最終回によると、まあ、言ってみたらある意味必ず会いに、自分がね免許取ったら必ず会いに来るっていうことを言ってたので、
はい、
それで現れたんだと。実は
あ必然だったわけですね。
必然だったんですよこの二人の出会いは。
へ
え、切ないですね。
うん、
まさかそんなのをね OVA でやってるとはつゆ知らず。
そうなんですよ。でその流れを組んで見る劇場版なんですよね、
うん、うんうんうんうん、
これは本来なら。
ああただ単に、うん、ちっちゃいベルダンディが描きたかったとかそういうわけではないわけですね。
そうなんですよ。でもつながってるんですよね実はね。だから OVA、OVA を見ずに劇場版だけ見ると、
はい、
まあ、若干こう物足りなさとかいろいろ思うこともあるかもしれないし、
まあ、俺がそうでしたけど、
ね、漫画版の原作を読んでれば大体はわかるじゃないですか。
そうそうそう、
まあ、そんな話は直接は今回は出てはこないので、
うんうんうん、
あれはあくまでもその OVA 版の設定だったっていうことになってますけれども。
そう考えると OVA 前後はこれうまくまとまってる感じがしますね。
そうなんですよ。すごくよくまとまってましたね。
うまく緩急をつけてこう、
で最後にちゃんと締めも、
うん、あるっていう、見たいなこれは。
OVA ね、いいですよ本当に。はい、感じで、劇場版に向かうわけですね。
はい、
小銭大魔王さんありがとうございます。大変いいお話だったんですが長いといった感想が先行してしまいました。セレスティンがユグドラシルシステムに疑問を持つのにきっかけがあったわけですから、セリフだけでなく絵にすればもっと説得力があったんじゃないだろうか。他者の不幸を見ただけでセレスティンが行動を起こしたならば、モルガンの事例を表しただけでは足らないように思います。いっそセレスティンとモルガンは知り合い、もしくは恋人設定でもよかったんじゃないかなと思う。疑問があって疑問があって、それでもこの人と一緒にいようと思えるから恋人なんじゃないですかね。モルガンの分かっていた、どこかで信じられなかったという最後のトロはそれそのものだったようにも思えるのです。はい、ありがとうございます。
今回実はねコメント結構作品の内容に関しては劇場版規定的なコメントが多かったんですよね。
うん、だいぶディスられてましたね。
やっぱりどうしてもこのセレスティンの行動に対して皆さん納得いかないと、
うんうんうん、
方が多かったみたいですね。
はいですね。
カズさんも同じようなことちょっと言ってたよね。
セレスティンの設定も含めたそのキャラクターデザインにちょっと疑問というか、まあ、もったいない感はすごく感じてたんですよね。立ち位置はすごくいいんですよ。ベルダンディに絡んでるっていうところは。
うん、
ただ、やっぱりね、もうちょっとこう、なんだろう、わかりやすく、簡単に言えば、もうちょっと悪役であってほしかった。っていうのはすごく思いました。
このなんかこう、ね、女神様自体に出てくる敵役っていうのがこう、うん、本当の意味で真の悪役っていうのはあんまりいないんだよね。
そうなんですよね。あの原作とかテレビ版にも出たのかな、あの魔族とかね、はい、何か出てきましたけど、あの辺も結局悪いように見せかけて、まあ、
まあどこかでなんかこう分かってお互いやり合ってるみたいな、
そうそうそう、
最終的に絶対本気で占領する気はないだろうみたいな、うん、そんなノリみたいな感じなんだよね。
あのコメディ要素に寄ってるっていう感じなんですよね、うん、でそんな中であの、まあ、このセレスティのキャラクターっていうのはやっぱりもともとこの劇場版自体がシリアス展開じゃないですか。
そう、あのコメディの部分はほとんど排除されてますよね、劇場版に関しては、
うん、そうなんですよね。だからそういうことであればやっぱりもうちょっとこう、まあ、劇場版ならではの、悪い
超悪役みたいな、
超悪役っていう方がまあ爽快感は、最終的な爽快感があったと、あったかなっていうふうには感じます。
まあ、最終的にセレスティンが消えるときに、消えてよかったって思わせるようなお話の方が、って、まあ、あるのかもしれないですけど、ただそれだともう女神様じゃないんじゃないのかなっていう気がするんだよね。
あの、ケイチとあのベルダンディが最後戻ったじゃないですか。はい、あの時によかったって思った反面、あのセレスティンがなんかうやむやにされたような感じがしてね出てきた時のインパクトはすごく強かったんですよ、
うん、
いきなりベルダンディ持ってっちゃうじゃないですか。
そうです ね
あれはね、あーすごいやつ出てきたって思って、でしかもほらあのベルダンディの小さい頃を知ってる人じゃないですか、
はいはい、
ね、そういうところも考えて、うわなんかあもうケイチ勝てないとか思ったんですけど、あの意外と芯の部分がなんか弱かったように
まあにその、ね、2時間なりの枠の中でっていうのもあったでしょうし、はい、
うん、
結局さユグドラシルシステムって何なんだよっていうところとかね、その女神の存在自体が何なのかっていうところまで最終的に言っちゃうような気がするんだよね、
うん、突き詰めると
ね、 ね、だから、うん、そこをうまくある程度ごまかしながら話をやって、うん、まあ、だからそこは本来の大事な話じゃないんだよと、
はい、
多分ねこの女神様って話はね、圭一、ね、
うん、
とそのベルダンディのこう恋のお話だから、
うん、
あとは意外とこう何盛り上げる要素でさえあれば、
はい、
いいんじゃないのかなって思って私は見てるので、この作品は最後 の、 あの戦闘シーンだっけ、あの女神が歌うじゃないですか、まあ、う
ん、はい、
あの、うん、合唱するような感じの
歌ってましたね、
あのシーンとか感動するもんね。
そうですね、あのシーンの手前にあの戦闘服にみんな着替えるというかチェンジするじゃないですか、3人で、であの後にあ戦うのかなってちょっと思ったら、まさかの歌展開みたいな、
じゃあもう女神だから天使出して歌わないと、
そうそう、あのそれを見た時にね、えって思ったんだけど、でもあそっか俺女神様見てるんだよねと思って納得しました、そこは、
だからまあそういう意味じゃちょっとなんかこうセレスティの立ち位置とかそのね悪になりきれてないっていうか、こうなんかその辺のモヤモヤ感っていうのを意外と持った方がいるんだなっていうのは今回のね、うん、特集して、あ、はい、そうなんだって逆にびっくりしたぐらいなんですよ、私としては。
あのセレスティンよりもだからモルガンの方が敵役にしてはこうぴったりだったような感じはするんです。
まあ女性キャラだしね、
そうそう、
ケイジとキスしちゃってたしね、
あしちゃってました、あれはすごいね、
ケイジは何そのだからモルガンは何したいんだっていうところも確かにありはしたよね、最終的にね、
うん、
その自分と付き合ってくれるみたいなことを言ってたじゃないですか。
あそうそうそうそう、う
ん、だからまあ羨ましかったんだよすごく ねベルダンディとケイジの間がね、
もうちょっとこうあのケイチを翻弄するぐらいこう言っちゃっててもよかったのかなって、あの原作でいう、ね、初期のサヨコみたいな感じで動いてもよかったのかなっていう気はするんだけど、うんうん、
まあでもほらケイチは多少のことじゃね、ベルダンディラブですから、本当に、
まあ、命ですからね、
いろんな人からこう言い寄られても関係ないからね、
うん、
そこはすごいとこなんだよね、彼のね、
そこがあの普通のラブコメものとはまたちょっと違うっていう感じになってますね。
でもまあ2話あたりかな、 OVA では見事やられてましたけどね、はい、薬飲まされて
あれそうなんだ、
ウルドにね、
あはいはいはいはい、
まあそんなところもあるんですけれども、なんか、あ、そっか、意外とみんなそういうふうな目線で、みんなっていうかな、まあ意外とこうコメントしてくれた方はそういうふうな目線で見てるのかなっていうのはちょっと新鮮な驚きでした、私はね。
お
はい。
そこつねさん、ありがとうございます。今回の特集を機会に初めて劇場版を見てみました。個人的には森里圭一という人間の懐の深さに憧れてしまいます。原作でもそうなのですが、最初は圭一との契約で人間界に来たのかもしれませんが、今ベルダンディをここにつなぎ止めているのは、いい面も悪い面も含めた人間としての彼の存在です。それはこの映画でもうまく反映されているなぁと強く感じました。最後に、どうして井上喜久子さんの声はここまでベルダンディにぴったりしているのでしょうか。今回初見でその声を聞いて、ああ、ベル役はこの人以外ありえないなぁと妙に納得してしまいました。クライマックスでかつての恩師への説得の言葉が胸にグッときました。はい、ありがとうございます。
いや、まあ、なんといってもね、井上喜久子様ですよ。
はい。17歳ですけど。
はい。はい、ね。まあ、とりあえず、もうこの人しかいないっていうのは、もう本当思います。
他に、じゃあ誰ができるんだっていうのは思いますね。
だからもうここまでさ、女神な声ができる人、他にいないですよ。
いないですね。
すごいもん、やっぱり。
あの、声質っていうんですか、あの透明感みたいなのが、
なんか気品、
うん、そうそうそうそう
っていうのがあるんだよね、声にね。
そうですね、他の人にはちょっと出せないですよね、あのタイプの声は。
そうなんだよね、
なんかスッと入ってくる感じ。
そうなんだよ、
うん、
だからもうやっぱり、あ、まあ、特にさ、あの原作から読むとこうイメージ違うって人もいるかもしれないんで何とも言えないんですけど、この私自体は完全にこうアニメから入って漫画読んだ口なんで、
はい、
もう完全にこう一緒なんだよね、完全に、ね、
この声であの漫画読みながら再生される、
ね、再生されるっていう感じなんで、
うん、
そのぐらい好きですね。あとウルドが色っぽいよね。
ウルドいい声してます ね、
まあ、
個人的には結構好きですよ。
そうなんだよね、あのコメディの部分でよくエロっぽい役もやったりとかしてるんですけどね、このウルドの、ね、
はい、ウルドね、マジになった時の、ね、声がすごく好きで、
かっこいい
ね、かっこいいんですよ、
うん、
かっこいいお姉さんキャラってね、あの、まあ、キャラクター的にはよくありますけど、
うん、
でもやっぱり合ってるとかいいなって思えるのはなかなかね、そうはいないので、そういう中ではこのウルドの東間由美さんすごく好きですね。
でスクルドを久川彩さんがやられてて、
はい、びっくりしました、これ。
これスクルドね、イメージ的にはまだ小学生ぐらいかな、
そんなぐらいですか、
なんだけどね、人間にすると、
うんうんうんうん、
その2007年のやつでもスクルドの声やられてましたけれども
ああ、なんかすごい久川彩さんはお姉さん系のイメージがあったので、
そうなんですよね、
すごい初めてこういう声を聞いて、はい、
なちゃんとか初めて聞いたんじゃないの、久川さんのこの子供っぽい声って。
そうですね、私の中で一番年齢低いのはあのセーラームーンのアミちゃんぐらいの年で、はい、なのでびっくりしました。
びっくりしたでしょ、
ね、またそこからさらに一回りぐらい下だからね、
はい、幼女ですからね。
そうだよね、今で言えばね、うんうん、久しぶりに聞くとびっくりするんだよね、やっぱりね、
うん、
あとはペイオースが佐久間玲さん、
はい、
色っぽいね、またね、
色っぽいですよ ね、 ねやっぱりね、
うん、今回は、モルガンや服で川澄さんが出てたので、まあ、先週に引き続きね、
はい、
川澄無双中ですけども、
何か貧乏ですかねこれはね、
実はね劇場版にはあの、はい、堀江由衣さんとか出てたんだよ。
え、そうなんですか。
あのシステム管理士の中で、
へえ、結構有名な方出てますね。
そうなん、矢島さんとかね、
はい、
しんちゃん、
あ、すごいな、
さすが豪華だったっていうところだけはね、あるなと。
そうですよね、セレスティンの谷中さんもね結構有名な方だった
ですもんね。いや、まだね、本当さすがこうね、古くてもこういい作品っていうのはやっぱりあるわけで、
はい、
まあ、ただね、さすがにこの OVA 版を私がいくらいいと言っても絵はやっぱ古いですよ。
ああ、まあね、もう随分何年前ですか、もうね十数年前ですもんね、
なのでさすがにね手にも入らなくなってると思いますんで、どうしても見ろとまでは言いませんけれども、
はい、
こうねちょっとその5話だけ見る見れると、
5話だけ見るの
いや本当ね全部ね1から5までねボックスになっててくれたらいいのにって思うぐらいですよ本当に。
そうですね、 これはあれですか、ポニーキャニオンさんですか。
そうね、ポニーキャニオンさんだからね、エモーションザベストになってりゃいいのにって思ったもん、これぜひ見てほしいって感じです ね
個人的にはちょっとね見たいんですけどね。
わかりました、カズさんには送りますよ、うちにあるから。
ありがとうございます。ちょっとクムさんから
お貸しします。
はい、見てみたい、
感動してください。
はい
はいはい、
ヒトラさんありがとうございます。女神様は原作を読んでないまま友人の誘いで見に行った作品です。こういった原作ものというのはそれありきの作りをなされている場合があるので、置いてけぼりにされるのではないかと心配していました。しかしそうでもなかったので、最後まできっちりと見ることができました。面白かったです。お気に入りになって膨大な原作とビデオを見たほどです。はい、ありがとうございます。
あら、ヒトラさんも同じじゃないですか、私とね。
ね、
まあ、そういう意味じゃ本当にこのパターンですもん、私。
っていうか、これでも劇場版だけいきなり初見っていうかね、一発目劇場版っていうのはすごいひどい友人だなと思いますけどね。
いやでもさ、そのやっぱりこの絵の綺麗さっていうのはやっぱり捕まると思うんだよね。
はい、
うん、
あとあのキャラクター、まあ、分かりやすいといえば分かりやすいんですよね。
そうね、
だから立ち位置は、ね、うん、シンプルだと思うんですよ。
そうそう、だからそのモルガンがとかさ、セレスティンがとかあんま意識せずに見て、はい、まあ、要はあっち側が敵役でじゃないけどさ、軽くそういうぐらいの感じで見て最終的に倒して終わるみたいなさ、そういうふうに軽く見ちゃったんだよね、
まあ、
最初ね。
そうですね、まあ、強いて言うならあの原作からっていうか、アニメの方からまあ継続して出てるのはバンペイ君ぐらいですか、設定的に生かされてるのは。あのベルダンディの過去の話とかセレスティンの設定とかはね、劇場版オリジナルだと思うので。
そうですよね、
うん、その辺はやっぱ見やすかったのかな
かもしれないですね。
はい、
はい、ということで、みんなもホイホイに引っかかればいいと思うよ。ということで今日の特集は
劇場版アー女神様でした。
君の下した決断が空と海に寄生する、大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム、空母決戦サイフォン。
そこはに、
はい、ということで久しぶりのふつおたです。
しげさんありがとうございます。ガンダムユニコーンの話ですが、ブルーレイディスクを購入された方はご存知だとは思いますが、ブルーレイディスクライブに新しいコンテンツが追加されています。追加されたのはスタッフオーディオコメンタリー。いやーすごいですね。本編のみが収録されたブルーレイディスクにネットをプラスするだけでオーディオコメンタリーを後付けできる時代になるとは。ガンダムという SF 作品にもリンクしていて素晴らしいコンテンツだと思います。どのようなコメンタリーになっているかは実際に聞いていただくとして、私が感じたのはスタッフの方々の本気度。本作は次の巻が出るまで半年の時間が必要なとても息の長い作品です。バンダイビジュアルグッジョブ、ガンダムユニコーンスタッフの方々グッジョブ。はい、ありがとうございます。
はい、ということで、この BD ライブっていうのでね、なんかいろいろできるっていうのはね、
はい、
あるみたいなんですけれども、
うんうんうん、
このオーディオコメンタリーね、なんかいろいろどんどん追加されていくみたいですよ。
へー、これ初めて聞きましたね。
ただこれね、どうも私がちょっと聞いた話によると、
はい、
落としたらハードディスクに入るんですよね。例えば PS3 とかだったら、
はいはいはい、
入る形になっているので、うん、そこに残している間は見れるんですよ。
はい、
でも、例えば、なんかね期間があるって聞いたのね。
あ、そうなんですか。
落とせる期間っていうのが。
はいはいはい、
なので、それが終わってしまうともう落とせない。
あら、もったいない。
だから DVD に焼けるとかわけではないんですよ。ブルーレイに保存されるわけじゃないからね、書き込みできないからさ。
まあそうですよね。
要はその、うん、そのハードディスクの中に保存されるような形になる。
再生機の中に落とすような感じですね。
まあ、だから持ってる人しか楽しめないけど、今は楽しめるけども、例えばこれがその3年後に本ダウンロードできるかは保証はないっていうことだったと思いますよ、確か。
じゃああれですか、ブルーレイを購入予定の方は、
はい、もうだから早めに買ってダウンロードして保存、まあ、保存というかバックアップは多分取れないと思うんで、はい、まあ、その時だけが楽しめるっていう代物になる
わけですね。ああ、そういうことか。
まあ、一発じゃないんですよ。その保存したら何度も見れる。でもそのハードが故障したら確か見れないシステムじゃなかったかな。ダウンロードできるうちはいいですけどね、確かね。
そうですね。
まあ、でもこうね、要はメディアを買ってもらいたいっていうのは当然、ね、その出す側にあると思うので、これはこれでありでしょうね、は
い、あのゲームなんかでもよく追加シナリオみたいなのあるじゃないですか、はいはい、ダウンロードできたりとか、まあ、そういうような
もの
も、
ね、そうですね、あの辺もちゃんと限定だったりしますからね、期間がね、ダウンロードできる期間が、要はそれと同じような感じと思ったら、
うんうん、
まあ、ファン的にはね、例えばコメンタリーが本体に内蔵しててほしいとは思いますけどね。
まあ、そうですよね、その方が聞きやすいとは思いますけど ね、
う
ん、
そうですね。例えばその10年後にもうその別の、ね、使ってたハードが壊れた後にどうしてもコメンタリー聞きたいと思ってももう期限が切れてますって言われて聞けないっていうのは寂しいですよね。
そうですね、
これは難しいところでしょうね、やっぱりね。
ただまあこういうシステムであの追加要素があるって同じ映像なのにまた楽しめるっていうのはいいアイディアだと思います。
締め切りが延ばせるっていうのはありますよね、後から出せるっていうのね。例えば売れたからじゃあ追加しましょうっていうのもできたりとかするかもしれないし、
そうそうそう、だから反響次第では、うん、あの他の作品でもね言えることですよね。
そうね、
こういうね企画が通せるかもしれない、
まさにこうね、ネット時代だからこそっていうところはあるかもしれないです。
そうですね、
はい、ということで、今週はここまでです。来週の予定はですね、しばらくちょっと先まで決まってますけれども、
はい、
5月の23日、
はい、
ノイタミナ枠からサラギア御用、
はい、
5月の30日は、発売されたばかりに多分なりますね、この日はね、劇場版エヴァンゲリオン派、あの 2.2.2 っていうのかな、
はい、
はい、になります、はい、で、実は6月の6日まで決まってるんですよ。
え、
6月の6日はスクラップドプリンセス、
お
お、
ここまで決まってますね、今のところね、予定としてはね、
珍しいですね。
はい、特集作品興味のある方は早めに見ておいてコメントをお待ちしてます。コメントの宛先は、
ひらがなでそこはにで Google などの検索サイトで検索してください。そこにあります各掲示板に、お便りの方をどしどしどしどし募集しております。
はい、ということで、じゃあまた来週日曜日にお会いいたしましょう。お相手は私くんと
カズと
ナディア夏美でした。あなたの願いを一つだけ叶えます。アニメを来週も見たい？ええ、もちろん喜んで。誰か知らない、知らない人。不思議な箱が壊れても迎えに来てくれたメロディーを数えたらダメ、歌いたい紅茶にぼとしても隠しきれない。好き、ケーキよりスイーツ、ワンスウィーツ溶かして、 Will you cover me、 でも飲ましてもいい、キューI'm not afraid to die.
そこアニは空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。